ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, hisna no minasan. Kyo, 2020年6月17日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。副大統領マーロフ・アミンは2020年の同時地域首長選挙、すなわちピルカでの安全を保障と COVID-19 健康プロトコルの違反に対する行動は適切に連携しなければならないと警察に要請しました。2020年の第29回のスコラスタッフ団ピンピナンティンカティンギ、すなわちセスピンティに関するセミナーで資料を提供する際、マーロフ・アミンはパンデミックは警察がセキュリティ業務を遂行する上で課題であると述べました。マールファミによると、警察は COVID-19 の勝利に集中する必要がありますが、選挙中のセキュリティも保障する必要があります。適切に準備する必要があります。マールファミもまた、特にピルカダ中の違反を勝利する場合、国家機関として中立を維持するよう警察に要請しました。それでは次のニュースです。産業大臣のアグス・グミワン・カルタ・サスミタは、この文化的遺産から生まれた製品が他の製品と競争できるように、バティック産業での技術の使用を奨励しています。アグス・グミワン氏は、2020年のバティックの日を開催したとき、バティックのようなスキルベースの製品であるにもかかわらず、技術が様々な分野に影響を与え、製品製造に対応する際の人間の行動を変えることに成功したと実情の述べました。アグシーは、すべての技術開発は常に便利性、効率性、生産性の向上を要約すると述べました。以前はかなりの身体能力を必要としていたタイプの仕事は、今では比較的自動機械に置き換えることができます。これは、繊維及び医療品業界の一部であるバティック業界でも発生します。バティックは、ロードマップメイキングインドネシア 4.0 の実証における優先セクターの一つでもあります。それでは、次のニュースです。レバノンとイスラエルは長期にわたる海と陸の公共紛争を終わらせることを目的とした国連を介した協議を行うことに合意しました。これはレバノン議会の議長であるナビ・ベリーによって発表されました。ベリーは記者会見でレバノン南部の公共都市ナコウラで開催される会議ではアメリカがファシリテーターとして行動すると述べました。レバノンとイスラエルはレバノンの3つのエネルギーブロックの端にある領土を含む何十年もの間、陸と海の国境を越えて戦争を続けてきました。それでは次のニュースです。カージ投資調整大臣のルフッビン・サルパンジャイタンは、アラブ首長国連 政府すなわち UEA はインドネシアへの投資額が200兆アメリカドル近くになることを計画していると述べました。ロホッビンサルパンジャイタンは実現される総投資額のうちエネルギー一部門、特に再生可能エネルギーはアブダビのスルタンたちがインドネシアに投資するターゲットの一つであると述べました。以前はアブダビ政府が農業部門に多額の投資を行っていた場合、現在は石油部門に投資し、インドネシアに石油精製場を建設して小売部門に参入する予定です。それから彼らはまた約146メガワットの容量を持つチラタ湖のソーラーパネルエネルギー部門に参入したいと考えています。それでは次のニュースです。観光創造経済省、すなわちコマンパレクラフは、The Indonesian Convention and Exhibition Bureau, AINASHIP と共に、Meeting, Incentive, Convention and Exhibition, MICE 活動を組織する上で、Cleanliness, Health and Environmental Sustainability CHSE に関するガイドラインをまとめました。コマンパレクラフを組織する観光商品及び活動の副官のリスキハナヤ氏によると、 CHSE ガイドラインは標準的な実施手順の適用を強調していると述べました。具体的な手法は現場のニーズに応じて毎産業協会が作成したガイドラインに適合させます。リスキはまた、堺川マイスの利害関係者へのガイドの内容の理解を平等にすることを目的としていると述べました。堺川、ジャカルタ、バンドゥン、メダン、スラバヤ、マナド、ロンボク、バンテン、スマラン、バタも含む9つのマイスの目的地で行われます。それでは最後のニュースです。アメリカ大統領ドナルド・トランプは、彼と彼の妻メラニア・トランプがコロナウイルスに対して陽性であるとテストした後、いくつかの大統領選挙運動をキャンセルしました。大統領候補は金曜日の夜にフロリダのサンフォード空港でキャンペーンを実行する予定でした。ドナルド・トランプの彼の妻は現在ホワイトハウスで隔離されています。ホワイトハウスの医師は2人は順調であり、トランプは中断することなく大統領職を継続すると述べました。これでニュースを終わります。さっしーがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはランプンのランプンティムルから来ました。東ランプン区のグラクジョブンダムの国家戦略プロジェクトは、9月29日火曜日にのスガイメスジ流域地域の長アブドルムイスによって正式に運営されました。ラワクラマッスイシーゲンカンリー地域 PSDA のコーディネーターのヘルマント氏は、グラクジャブンダムはジャブン地域とパシルサクティ地域の水田を考えするのに役立つと述べました。グラクジャブンダムが機能すると、2つの地域の収穫量が年2回から年3回に増加すると予想されます。また、米の生産量は1ヘクタールあたり7トンから8トンに増加すると見込められています。次のお便りはバンカーブリートンのバンカルピナンから来ました。バンカーブリートン諸島の州政府は、かつての鈴鉱石採掘地域をカッシュプレンテーション開発地域として使用し、鈴島の人々の経済を後押ししました。バンカーブリートン諸島の知事エルザルディ・ロスマン・ジョハン氏は、現在、州政府は178ヘクタールの採掘地に カシューナッツを終えていると述べています。土地面積もだんだん増加される予定です。知事によると、休校さんの過集災害を最適化するために、州政府は高品質の収支、肥料を提供し、そして農業インストラクターを動員して、農家がこの地元の商品を開発するのを支援します。最後のお便りは東ジャワのルマジャンから来ました。東ジャワのルマジャン市政府は、パンダンワンギ村のパンダンワンギ航空兵器範囲、すなわち HYR を軍事観光地として使用することを計画しています。ルマジャン市長のトリクルハックは、この場所は陸軍と空軍の両方で様々な軍事戦闘訓練として使用されてきたと述べました。毎年、シカタンダヤやアンカサユダなどの空軍戦闘訓練活動も行われています。市長によると、2020年空軍シカタンダヤフィールドマヌーバル演習の観戦に参加したコミュニティの関心は非常に高く、ルマジャン市政府は代表的な例文や常設ステージなどの技術設備に関して国軍と調整していました。ルマジャン市政府のアイデアは空軍の補佐官であるファジャル・プラセティオ元帥によっても非常にいいとみなされていました。これでインドネシアのお便りは終わります。リスナーの皆さん、たけしです。今日は10月3日の出来事をお伝えします。最初は1932年10月3日、イラクはイギリスからの独立を勝ち取りました。歴史的にイラクはオーマン国の一部でした。しかし1920年、イラクは第一次世界大戦中にイギリスの支配下に置かれました。1532年10月3日、イラクはイギリスからの独立を獲得し、王国としての地位を確立しました。1558年、君主制は放棄され、イラク共和国が宣言されました。1968年から2003年まで、イラクはサダム・フッセン政権下のバース社会主義党によって支配されました。そして2003年のアメリカ侵攻はサダム・フッセンを倒し、打倒議会制度政府にとって変わられました。その後、議会選挙の結果に基づいて政府が形成されました。次は1942年10月3日、AV-2A4 は宇宙空間に到達した最初のロケットになりました。1942年10月3日、宇宙飛行の歴史における最初のマイルストーンをマークしました。その日、初めてロケットが大気圏を突破し、宇宙空間に到達しました。ロケットは宇宙にそれを作った最初の人間が作成したオブジェクトです。ドイツはこの使命を守備よく遂行した最初の国でした。当時、アドルフ・ヒトラーが率いたドイツは、長距離弾道ミサイルを積極的に開発していた。重さ2トンの AV-2A4 という名前のロケットは、ドイツの科学者、ウォルンハン・フォン・ブラウンによって設計されました。彼の作品は国際的に認められ、あと第二次世界大戦で使用されました。最後は1990年10月3日、西ドイツと東ドイツが統合されました。第二次世界大戦でドイツが敗北した後、西ドイツと東ドイツは45年間分離されました。1949年、西ドイツと東ドイツはそれぞれ異なる形態の政府と経済システムを備えた別々の国を設立しました。1961年、ソビエトは東ドイツの人々が西ドイツに逃げるのを防ぐ目的でベルリンの壁を建てました。ドイツの統一への希望は、1985年にソビエトの指導者ミハイル・ゴルバチェフによって 開始された政治改革によって突然再浮上しました。1989年のベルリンの壁の崩壊は、同一の統一への新たな希望を生み出した改革の結果でした。そして1990年10月3日、西ドイツと東ドイツが正式に再開しました。これで歴史は終わります。 Voice of Indonesia。Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.
Dan sesali
Maafkanlah bila ku selalu Membuatmu marah dan benci padaku Kulakukan itu semua Hanya untuk buatmu bahagia Mungkin ku cuma tak bisa pahami Bagaimana cara tunjukkan maksudku Aku cumaSatu kesempatan Untuk ku membuktikan Sesungguhnya cintaku
Kini aku sadari Ini salahku Tak ingin ku terlambat dan sesalMembuatmu marah dan benci padaku Kulakukan itu semua Hanya untuk buatmu bahagia Mungkin ku cuma tak bisa pahami Bagaimana cara tunjukkan maksudku Aku cuma ingin jadi
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はジョコイドド大統領はラブアンバイチを訪問するというニュースをお伝えします。10月1日、ジョコイドド大統領は東ヌサタンガラ州のラブアンバイチを訪問しました。その際、大統領はラブアンバイチの観光地の取り決めの進捗状況を見学しました。大統領はラブアンバイチの村であるカンプンウジュンの多くの観光インフラの開発を見学しました。ジョコイドド大統領は、道路、歩行者、ビーチの建設と配置、及び排水路の支援を通じて地域の配置の進展を見学しました。ジョコイドド大統領は、ラブアンバイチ観光地の停廃の開始を見直し、管理したと述べました。彼は、バトチャラミン洞窟エリアでの取り決めが 47% 完了し、現在も継続されていることを確認しています。大統領によると、カンプンウジュンエリアからマリナエリアまでの歩道は修理される予定です。カンプンウジュンで調査を行う前に、大統領は、まず、ラブアンバイチ高地域を訪れました。大統領は、ワイクランブ地域の多機能ターミナル建設プロジェクトを見学しました。このターミナルは、船のコンテナの積み下ろし活動をサポートするために、後で割り当てられます。ジョコイドド大統領は、古い港はオーバーホールされ、ワイクランブの新たなる港に移されると述べました。大統領は2020年末までに第1段階の改修が完了し、そして2021年に第2段階が完了することを望んでいます。カンプンウジュンを訪問した後、ジョコイドド大統領は最初の訪問場所から約 5.3 キロ離れたバトチャラミン洞窟の地域と建物を視察しました。大統領はまた、このエリアの配置はプンチャクワリニン、つまり東ヌサタンガラの鉄鋼、景品、特に織や彫刻などの展示するために使用されるエリアでも行われると述べました。この地域の配置はコモドドラゴンのいるリンチャ島まで引き続き行われます。インフラストラクチャーの調査と大統領は零細及び中小企業の所有者と出会い、労働資本援助を引き渡しました。彼は240万ルーピアの労働資本援助を彼らの資本能力を増やし、そして彼らのビジネスを拡大するために事業主によって使われることを望んでいます。その際、大統領はラブアンバイチの零細及び中小企業主が一生懸命働き、COVID-19の大流行の影響を最小限に抑えることができるように奨励しました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Apa yang harus aku lakukan?Aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku. Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintaimu dan hatiku
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ジャワ州の新山川についてご紹介します。新山川は日本語から取りました。新山は2つの山の間に位置しています。新山川の深さは約2-3メートルぐらいです。この川の美しさは比例できません。ランダムに配置された大きな石、澄んだ川の水、そして美しい自然に囲まれたこの新山川は演出的で平和をもたらします。新山川の美しさを楽しみたい観光客は乾季にぜひ来てみてください。乾季の時に岩がはっきり見えるので川の水の色のグラデーションも綺麗に見えますが、梅雨になると水が濁って海流が危険になります。新山川に行くのはそれほど難しくありません。道にある指示に従うだけです。経路もスムーズで緑の木が多いので柔らかで涼しいです。新山川へのアクセスに加えて、この観光地を管理する公式の管理者がないので、この川の美しさを楽しむために入場券を支払う必要はありません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Ku simpan masa demi masa, tak mudah terlupa saat kau masih di sisi hingga saat
satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はグアバはコロナウイルスを防ぐことができるについてのニュースをお伝えします。コロナウイルスの発生、すなわち COVID-19 以来、さまざまな国の研究者が奨励され、インドネシアの研究者を含むワクチンまたは抗ウイルス剤を見つけようとしました。インドネシア大学の医学部の研究者であるラフィカ・インダ・プラミタサリは、グアファにはコロナウイルスを標的とする化合物があり、ウイルスが体内で変異または繁殖して最終的に人に影響を及ぼすのを防ぐことができると述べました。中央ジャカルタのサレンバにあるインドネシア大学医学部のラフィカ氏は、標的はウイルスの複製を抑制し、ウイルスが自分自身を再現できず、ウイルスが人間に付着するのを防ぐことがと述べました。研究に基づいて、赤いグアバはウイルスを遺伝物質から除去できるため、ウイルスはそれ以上成長できません。投与方法は非常に簡単です。例えば、ジュースに入れたり、直接食べて持久力を高めたりします。この研究は、グアバに関連するインドネシアの大学が所有する薬草データベースの要約結果に基づいており、コンピュータ化されたテスト方法を使用しています。しかし残念ながら、現在のインドネシア大学にはテスト用のサンプルがないため、この発見は新しいコロナウイルスでテストされていません。ただし、研究に基づいてあり、
テストされているため、グアバはコロナウイルスの感染を防ぐための労力として効果的です。インドネシア大学はまた、一般大衆製薬会社を関係投薬に招き、この研究を研究し、さらに活用しています。これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲メラデリマをご紹介します。メラデリマという曲はオリジナルクロンチョン曲です。インドネシアの数人のクロンチョン歌手が歌っていますが、誰がこの曲を作ったのかについての情報はありません。メラデリマはザクロのように赤い指輪について語っています。薬指を囲みカップルの愛を示す指輪です。この曲はトトサーモンであるインドネシアの男性クロンチョン歌手によって歌っています。それでは皆さん、最後はトトサーモンが歌ったメラデリマを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama,
tak bisa bersama.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan, cinta datang dan bertata.
それでお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebookは Voice of Indonesia、Instagramは Voice.of.indonesia、Twitterは@voinonesia、メールは voi@voinews.idです。それではまた次回お会いましょう。